trendy.
For strength. 週刊日経トレンディクロストレンド。
こんにちは、日経クロストレンド編集長の吾妻拓です。
こんにちは、ラジオ日経の辻瑠奈です。そして番組構成担当の吉武秀樹さんです。
はい、最近明治カール食べてないなって思う今日この頃、吉武秀樹です。
明治カール、なぜその話が今出てきたのかというのが今日のあれですよね、はい、では週刊日経トレンディクロストレンド、今週も最新のマーケットトレンドをお届けします。さて吾妻編集長、今週のテーマは、
はい、前半はウィークリートレンドキーワードで最新トレンドをチェックします。そして後半はロングセラー復活の軌跡を紹介します。
数々のロングセラー商品がありますが、吉武さんが思い浮かんだのがカール。
でももうこれ関東ではもう食べられないんです。あ、西日本だけなんです。
そうなんですね、はい、全然わからなかったです、はい、その中でも今回はロングセラーの復活編をやるということですね、
はいはい。まあ、日本には様々なこうロングセラー商品というのは存在するんですけれども、まあ、それらは強力なこう競合商品が出現したりとかですね、顧客の思考が変わったりとか、まあ、新しい客層を開拓できずにこう自利品になったりということで、まあ、いくつもの危機をまあ克服できたからこそロングセラーというふうに呼ばれるわけですけれども、まあ、今回はその2つのロングセラーブランドが危機を乗り越えて復活した奇跡を追いたいと思いますので、ぜひ最後までお聞きください。ウィークリート
レンドキーワード、トレンドキーワード、
週刊日経トレンディクロストレンド、前半のコーナーは最新トレンドをコンパクトにチェック、ウィークリートレンドキーワードです。
日経クロストレンドの吾妻編集長と番組がピックアップしたキーワードを分かりやすく解説します。それでは早速行ってみましょう。最初のキーワードは
無印良品、小屋の次は平屋。
今年9月13日に発売された陽の家は、無印良品の家として初の平屋商品。広いウッドデッキと全開口サッシ、杉板を使用した木製サイディングの外観が目を引きます。空間に広がりを持たせるためにウッドデッキと室内の段差をなくし、サッシを開けると室内と外がフラットにつながるように設計されています。リビングは勾配天井で、平屋といえども開放感のある作りになっています。以前無印良品の小屋の方を紹介しましたよね、はい、続いて平屋、
平屋か、
大きくなりました。
はい、平屋なんですよね、はい。で、まあ、もともとはですね、無印良品の、まあ、家としてこうラインナップされているのはですね、木の家、窓の家っていう、まあ、2階建てのものと、縦の家っていう3階建ての商品、なんですけれども。
そうなんですね、
はい。でそこにその平屋の洋の家っていうのをラインナップしました。で、まあ、価格はですね、これ税別でおよそ1600万円と。
おお、1600万円、結構普通に家の値段ですよね、
はい、いい値段ですね、平屋台ですもんね、
は
い、
そうですね、はい、だから、まあ、これ無地ハウスが提案するプランで標準仕様を選んだ際の本体工事価格ということをはい、みたいですけど、まあ、1600円、まあ、土地はもちろん別、
1600万円ですね、
1600万円ですね、はい、はい、ということで、まあ、平屋は階段のこう上り下りがないので、掃除や、家の中での移動がまあ楽ですということで、まあ、子供が巣立った後の夫婦の住まいとしてもこう、広い土地に建てて子育てをするのにもまあ向いているというふうに無地ハウスの担当者は話されていますと。
でもそもそも平屋のラインナップはなかったのに、はい、どうして平屋が出てきたんでしょう。
これですね、ユーザーからのですね強い要望だったそうなんですけれど、
ニーズがあった、
無印良品の家っていうのはこれ東北から九州までおよそ30箇所にですねモデルハウスを設置していて、まあ、そこでこう来場者にアンケートを取っているということで、そこでまあラインナップ、平屋をラインナップしてほしいという声が多かったということで、まあ、特にこれ顕著だったのはもともとこれ平屋の戸建てが多いんですかね、九州、はい、ということで、これ熊本県は今も新築のですね 50%、 それから大分だと 40% 程度が平屋と。
そうなんですね。
ということで全国のまあ新築戸建ての1割近くかなが平屋ということ。東京だとあんま考えられないですけどね。
東京は土地があれですから、うん、2階建て3階建ての狭小住宅、ね、いわゆるが多いですよね、うんうん、はい。でも全国に目を向けると平屋も結構多いんですね。
そうですね、まあ、無印がその、まあ、一つの ターゲットと捉えているのは都心とこう自然が多いエリアをこう行き来するような二拠点生活。前もねあのそういう話
やりましたね、
はい、親の時もそうですよ ね
あのしたと思うんですけれども、まあ、平日はこう都市部の賃貸で暮らして、まあ、休日を過ごすためにこの自然の多いエリアにこう家を建てて、まあ、二拠点でこう生活するということがまあ増えてくるんじゃないかということでですね。
別荘的な使い方っていうことなんですね。
はい、いいですね。買っちゃおうかな。申し訳ございません。嘘つきました。
さて今後日本での無地ハウス用の家どうなりそうでしょうか。
これ今無印良品の家はですね3商品の合計で年間およそ300棟を売り上げているということで、これ用の家を追加することで年間350棟を目指すと。で、まあ、2拠点とか多拠点ってこう、まあ、マルチハビテーションとかっていうキーワードで増えていってるところなので、あのそういう人たちをターゲットにすると、まあ、年間50棟分かなこの平屋、実現不可能な数字じゃないですよね、なんかね、なと思いますけれどね。
またなんかここの地域がよく売れたとかもありそうですよ ね、
うんうん、ありそうですよね。
では続いてのキーワードは
小田急のマースアプリエモット。
小田急電鉄は先月末からマースアプリエモットを提供、新百合ヶ丘駅周辺エリア、箱根エリアを舞台に実証実験を始めました。経路検索や周遊デジタルパスの発行といった本流の機能に加え、1日1回指定メニューを注文できる飲食サブスクの仕組みも取り込みます。その中身とは、サブスクいろいろありますけど、
2つの新しい、ね、言葉、マースとサブスク。
続いてはマースの分野のサブスク
なん
です
ね。ですね、
はい
はい、教えてください、
はい。これ小田急がリリースするマースアプリエモットの名称はですね、まあ、モビリティウィズエモーションに由来しているということで、まあ、小田急電鉄の星野社長は発表会で、まあ、多くのパートナーとのこう連携を目指すため、あえてアプリ名に小田急の名前を冠さずに、まあ、ロゴも小田急カラー、これブルーですけども、うん、ではないイエローにしたと、
はい。
これ機能的にはですね、複合経路検索っていうのと電子チケット発行っていう2つの機能を実は持っていますと、
はい。
でまあ、複合経路検索っていうのは鉄道とかこう路線バスに加えて、まあ、これ航空便とかタクシーとかね、シェアサイクルなどの複数の交通手段を組み合わせた経路を、まあ、早いとか安いとか楽々といったこう3つのタブで表示できるということで、まあ、タクシー配車アプリの、まあ、ジャパンタクシーとかですね、これ DNA のモブといったところと連携して楽々の検索結果にですね、タクシーを含むルートが提示されると。でこれそれぞれのアイコンをタップするとジャパンタクシーとかモブのアプリに遷移して、そこから予約決済が、まあ、できるということですね。
タクシーも出るし予約決済もできるし、
予約決済も、まあ、アプリを遷移するんですけど予約決済も、はい、それを通じてできるということだと思いますけれども、
経路検索もタクシーあるってね、
そうなんないです
ね、長いですよね。
だからこう全部組み合わせて検索して、最終的には個別のそのアプリに移動して、うん、決済までできるということだと思うんですけれども、例えばこれパーク24が展開しているカーシェアリングサービスのタイムズカーシェアですけれども、まあ、目的地として設定した、まあ、小田急の駅周辺に、まあ、車両ステーションがある場合は検索結果の最後にカーシェアの利用案内というの
が、カーシェアまで
出るということで、
は
い、
これがまさにマースですね。
まあ、シェアリングサイクルについて言うとドコモバイクシェアとの連携を予定していて、これも順次実装される計画ですということのようですね、
はい。今複合経路検索の方エモットの機能として教えていただいたんですが、はい、電子チケット発行 こう機能の方は何があるんですか？は
い、これですね、あのエモット上でデジタル箱根フリーパスっていうのを購入できるっていうのが目玉だそうなんですけれど、
箱根フリーパス、
箱根フリーパスですね、はい、これだ、デジタル箱根フリーパスっていうのは、まあ、小田急のですね往復割引に加えて箱根登山電車とか、まあ、ケーブルカーで箱根ロープウェイなどが乗り降り自由で、彫刻の森美術館とか、箱根ガラスの森美術館といった、まあ、70の観光スポットの優待を、まあ、受けられると。でこれ2日間有効で、新宿発だと5700円大人が、はい、ということで、これユーザーからするとですね、駅係員なんかにアプリ画面を提示するだけでスムーズに観光できるようになるということですね。
飲食サブスクもあるということでしたけど、
これあのですね、実は新宿と新百合ヶ丘にある箱根そば、それから小田結び、北欧の3店舗がこれ対象で、1日1回ですね500円相当の指定メニューを注文できるということで、うん、これがですね、あの10日間のチケットで3500円、30日間チケットで7800円と なると。でだからそれぞれフルで使いこなすと、まあ1500円と、まあ1日の場合10日間の場合1500円、それから32日だと7200円相当得できるという計算になるんで、まあ指定のメニューですけれど、あの毎日1回食べられるっていう
そうですね
そういうサブスクですね、はい、
あの条件が合う人がいればお得だよ。ああ
そうですね、この必ず通る人とか通勤経路の人、はい、毎日立ち食いそば食べて大丈夫みたいな。
ああ3店舗ありますからね、ね、そばとか、ね、おにぎりとか
飽きずにいけます、
はい、はい、パンも、
はいはい、さてエモット今後の広がりはどうでしょう。
ですね、2020年の、3月10日までこの実証実験っていうのを、まあ、行う計画だそうなので、アプリは2万ダウンロードが、まあ、目標ということで、小田急の取り組みは鉄道会社として遠州鉄道とか JR 九州が連携を表明しています。そのうちですね、遠鉄は浜松を中心とした静岡県西部エリアで使える遠鉄ぶらり切符やですね、浜名湖レイルパスなど6つの企画乗車券をエモット内のチケットストアで10月末から販売すると。で JR 九州もですね、今後小田急と連携した実証実験を検討しているということです。実はあのなかなかその、一般の人がこういうのを使うのって動機が必要なだと思うんですけど、うん、まあ、例えばこれさっきの飲食サブスクみたいなのとあの組み合わせれることで、これまあきっかけの一つとしては入りやすくなるんじゃないかなと実は思うので、うん、あの利用の仕方はね、本来はその極路複合経路検索に使うのかもしれないけれども、あの飲食サブスクから入って、はい、実は回すってこんな便利だねってこう体感してもらえるようなアプリに なればなるのかな、なったらいいなと、まあ、僕なんかちょっと思いますけどね。
それでは後半はロングセラー復活の軌跡を紹介します。クロストレンド
週刊日経トレンディクロストレンド、後半はロングセラー復活の軌跡をお届けします。
日本には様々なロングセラー商品が存在しますが、それらは強力な競合商品が出現したり、顧客の思考が変わったり、あるいは新しい客層を開拓できずに自利品になったりと、いくつもの危機を克服できたからこそロングセラーと呼ばれます。今回は2つのロングセラーブランドがいかに危機を乗り越え復活したのか、その軌跡を紹介します。吾妻編集長、解説をお願いします。
はい、1つ目のですねロングセラー復活の軌跡はですね、1987年にペンテルが発売した、まあ、ロングセラーのシャープペンシルであるスマッシュですね。はい、あの1本1000円という高価格にもかかわらず、
ね、
発売当初はですねこれ人気を集めて、一時こう 0.3 と 0.5 と 0.7、 0.9 の4種類に加えて、ボールペンもラインナップしたそうなんですね。でしかしまあ人気のピークを過ぎるとこれ 0.5 ミリを残してまあ廃盤になってしまったということで、まあこれ100円で買えるシャープペンっていうのがね、あの石鹸する中で1本1000円っていうのはなかなかやっぱ高いということで、
初めて聞きましたよ、1000円のシャープペンがあるなんて、
はい、 なんでまあ 0.5 ミリも実はこう廃盤の危機にあったということなんですが、まあ、ところがこの5年ほど前に SNS で注目を浴びて人気が復活したと、
はい、5年ほど前に何があったんでしょう、
何があったんでしょうね。でこれ、まあ、スマッシュ、まあ、これですけども、はい、物はねこれが
なんかちょっとプロっぽいですね。
プロっぽいですよね。これ 0.5 と 0.3 をちょっと持ってきてまし
たけども、手の部分が滑らないように、あの手が当たる部分にゴム、
そうですね、これは製図用のシャープペンの機構を受け継いだということで、
ま
あ、それでその一般向けのシャープペンとして、ね、
ちょっと重さもあって、
うん、あのなってて、その書き心地とかですね、この見た目の良さっていうのが SNS で話題となって、その金属とゴムのこうメカニカルな外観っていうのが男子中高生を中心に再評価されたと。
本当だ、
ちょっとメカニカルといえばメカニカルですよね、はい。でまあ2014年にですね、人気 YouTuber が投稿したレビュー動画にアクセスが集まって、これ Amazon の年間ランキングでは筆記用具で1位、これから文具オフィス用品全体でも2位となるような、まあ、爆発的なヒットを記録しましたと。で2014年の出荷本数は10年前と比べておよそ228倍と。
228倍、
すごいですね。でまあ、あの人気はその後も衰えずですね、18年には2014年の7倍以上、
さらに
7倍以上を出荷をしたということで、まあ、この人気の高まりでこう廃盤となっていた 0.3 ミリを復活してほしいという声が多く寄せられて、今年3月に復刻発売したということ
ですね。YouTuber ってすごいんですね、力が
強いね。
値段1000円のままなんですよね。
ですよね、値段は変わらない
ですね。そうですね、はい。で、まあ実はこれあのポイントではですね、まあ一過性のブームに終わらせずに、まあ、ブランディングを強化して定番化したとあのいうことなんですけれど、まあ、ブームになった当初はですね、これまあメーカーにとってはこの手放しで喜んでばかりはいられないような状況だということで、これヒットし始めてから生産能力を引き上げるのに実は精一杯で、これいくら増強してもですね、あの確実に売れるんでこう社内で取り合いになって生産が追いつかない状態が続いたということなんですね。
機械損失もいっぱいあったんでしょう ね
多かったんでしょうね。でそれになると、まあ実はこの大手のネット通販とか、まあ、雑貨専門店なんかがですね、これ、まあ、販売力が強いようなその取引先との間では、これ営業主導で例えばその限定商品みたいな話っていうのが、まあ、いくつも進んでしまって、実はマーケティング部門のこの目が届かないまま世に出ていくと。
あ、じゃあ社内の機能がちゃんと、うん、なんて言うんでしょう、あのできてなかった時期があったんですね、はい、
そうですね。もうだからコントロールできなくて、まあその一方でその大きなロットを売ることができないこの一般の小規模小売店っていうのは、まあ、限定商品は扱えないので、これ格差が広がってしまうということで、まあ、古くからのこうファンからはこう限定商品ばっかり増えてオリジナルの商品が手に入らないなど、まあ、不満の声が、ね、上がって、まあ、様々な問題がこう山積みになってたということで、まあ、実はこう急拡大への対応に追われていてはですね、まあ、後手に回るばかりなので、まあ、これ一度立ち止まってあのブランドを見つめ直す必要があったと、なんか担当の方おっしゃってるようなんですけども、まあ、そこでこうマーケティング部門の承認を得ないような商品が出ないように、まあ、ルールを強化してブランドイメージの核となりこうシンボルとなる限定カラー商品っていうのを、ね、0.3 ミリの復刻記念として19年3月ですね、
今年ですね、
同時発売をしたということ。これ結構あのこれは写真で見るとかなりやっぱりカラフルなものが多いですね。まあ、これ持ってきたやつはブラックですけれども、で、あの実はこうスマッシュの開発当時のコンセプトで、まあ、ガンガンとタフに使えるっていうのを現代風にアレンジして、まあ、レースやラリーでこうタフに戦うバイクをイメージしたこうデザインになっていて、口金のところはメタリック塗装にして色付きのラバーとかですね、バイクのメーターをイメージした半透明のパーツなんかとか、まあ、今までになかったようなこうオリジナルパーツっていうのを採用してこうブランドイメージっていうのを際立たせていったということなんですね。
なんか急に228倍も売れちゃうと機能しなくなっちゃって大変な時期もあったんですね。あの低迷の理由は1本100円のシャープペンが普及して市場の単価が下落、1000円じゃ売れないという事態になってしまったということなんですが、 だって10倍ですもんね、うん、100円と1000円じゃん。でも YouTuber の動画をきっかけに再び注目され、うん、それをチャンスに一過性のブームに終わらせず、ブランディングを強化して定番化、いろんな歴史があるんです ね。このペンテルのシャープペンシルスマッシュですけど、今後このままいけそうですか？そうですね、
あの、まあ、あの安いシャープペンってまだやっぱり ありますので、これだからどういう風にして定番商品としてこうさらにあのブランディングしていくかっていうことだと思うんで、それこそそのマーケティング部門の承認を得ないものはまあ出ない仕組みになってるということなんで、このマーケティング部門の力っていうのはね、本当試されるところですよね。
マーケティング部門飛ばして商品を出すんじゃないと、うん、ここを守りなさいと。
そうですね、ブームに終わらせないと結構難しいと思うので、頑張りどころというか踏ん張りどころというかなのかなと思いますね。
これね、本当ね、書きやすいです、
うんうん、書きやすいですね。
ずっと僕発売編集長の話を聞きながら書いてたすごい書きやすい
何書いてるんですか？
赤妻拓、スチールの吉田議員
全員の名前書いてます
では、まあ、
書きやすさですね、いいですね、はい、
では2つ目のロングセラー復活の奇跡は、
キングジムのですね、テプラシリーズ。テプラっていうのはあの発売からですね30年の歴史を持つラベルライターですと。で、まあ安定した売り上げを誇ってきたんですが、2010年代にはですね、まあ、既存ユーザーの買い替え買い増しが中心になっていたということで、この状況を打破したのがガーリーテプラと。
ガーリーテプラ、
ガーリーです、
女の子っぽい、
うん、そうですね、
女性の開発者が社内の反対をですね説得して、自分のために楽しく使う女性ユーザーを開拓したと。
わあ、久々にこのテプラというワードを聞いた。 よくね昔ね、はい、総務の方とか一生懸命こう、はい、背表紙に書いてましたね、几帳面に、
はい、で発売当時ですね、テプラは画期的な商品としてまあ受け入れられましたと。で、まあ、便利でこう使いやすいというふうに評判を呼んで、まあ、大きなオフィスが導入したんですよね、はい、で最初に発売した TR55 っていうのかな、うん、はですねダイヤル式の入力方式を採用していたんですが、92年に発売した TR66 からはですね JIS 配列キーボードの入力方式を採用して、これ、まあ、テプラで初めてキーボードに触れたと話す人も多かったということですね。
キーボードの方しか知らなかったです。
このダイヤル式じゃないですよね、多分ね、はい、そうなんですよね、ありました、これ。
なんでそんなまあ画期的なその発想でですね、発売以来、まあ、順調に売れ続けてきたテプラなんですけれども、2010年頃はですね、まあ、新しくテプラを購入する人よりも、まあ、すでにテプラを使っているというユーザーの買い替え買い増しになっていったと。でそんな状況で、そのガーリーテプラの開発を手掛けたのは、開発本部の井上彩子さんで、まあ、井上さんがですねテプラの部署に配属されて真っ先に思ったのは、これ自分がプライベートで使いたいと思う商品ではないなということだったそうです。
ザ・オフィス用品っていうイメージだったんですかね、
う
ん、
でもそうですか、女性目線からも、
う
ん、
普段使うっていうよりは会社に置いてあるものっていうイメージだったんですかね、う
ん
う
ん、そんなイメージですよね。だからあの本当に仕事のための道具っていうイメージだったと思うんですけれども、これ家庭何度でも使ってもらいたいというふうに考えて、これマスキングテープとかですね、リボンのテープカートリッジを販売することにしたと。
華やぎますね、はい、急に。
ということで、まあ、ただテプラでは明朝体などのですね、事務的なフォントしかこう印刷できなかったということで、仕上がりがあまり可愛くなかったというんで、うん、
はい、
まあ、これではいくら可愛いカートリッジを追加してもダメだと思ったということで、でそこでこの女性が自分のために使いたいと思えるような商品にすることということで、まあ、この可愛いラベルを作るにはそれに見合うフォントとか絵文字フレームなどが必要で、これ内蔵機器から見た目までガラリと変えたということで、まあ、それが女性向けのガーリーテプラだったということですね。はい、ということでそのガーリーテプラ、
あ、物があるんですね。
お持ちしました。
なんかこれはん、テプラが入ってるとは思えない、ケースがあるんですけど、
これなんかこういうガーリーな、どうでしょう、
化粧品のポーチみたいです、はい、化粧用ポーチみたいです、はい、白を基調にしてピンクのリボンがついてて、
かわいい、
なんてかわいい、この中からテプラ出てきたらびっくりします。
じゃあ出てくるんでしょう。
出てくるんでしょうか。
テプラもピンクです。淡い。こんなテプラあるんですね。かわいい。ね、
これガーリーっていうのはまさに
そうはなかった。
これはかわいいですね。プレビューって書いてある文字もなんか踊ってるっていうか、ちょっとフォントが、あのビジネスフォントじゃないんですよね、キーボードに書いてあるのが、かわいい。これでもこんなの作っちゃったら上層部怒りそうですね。
そうですね、これ開発で最も苦労したのは実は社内の役員とか上層部、それから代表社員からの理解を得にくかった。
いや理解得られないですよ ね、
そうですね。これもし辻さんがこれを企画書を持ってきたら、はい、そんなの売れるかって言うかもしれません。
言いますよね、はい、これ初代のやつはピンク色のボックスに黒いリボンをつけたデザインだった、
ね、かわいい、見てみたいです。
だけど男性はですね、黒いリボンは縁起が悪いので良くないと
縁起が悪い
いい声もあったそうですね
それも企画書をもし私が出したらすっごい悪口言ってると思います、はい、部長のセンスどうなのとか言ってると思います多分。
ただこの女性がそのこういうのを可愛いと思ってるっていうことがこう口ではなかなか伝わらなかったということで、まあピンク×黒のコスメとかブランドのショップバッグを集めて、こうした色合いとか雰囲気が人気なんだっていうことを説明しなくちゃいけない。
説明したんです ね、
説明した
ってですね。それで今があるんですね。
それで今が あります、でだけど、まあ、これ実はこれ発売後すぐこう若い女性とか OL を中心に話題になりましたと。
そう思いますよ。
ということで、これ発売後のアンケートではですね、ガーリーテプラの購入者は20代から40代の女性が大半で、8割以上が新規層だったっていうか、すごいですね、8割。
じゃあビジネス層じゃない層だったんですね、うん、
でガーリーテプラを発売したことで、以前から販売していたマスキングテープとかリボンとか、まあ、淡い色合いのテープカートリッジなどの売り上げもこうどんどん伸びていったということなんですよね。
付属の製品というかそういうものもたくさん売り上げが伸びていったんです
ね。シナジー効果でね。
印刷してみますか。
はい、ね、オンにして名前にしてもいいですか。
はい、
辻ルナ。え、これフォントもいろいろ選べるんですね。ね、ちょっとやっぱり
フォントボタンで変え
てテプラ自体が可愛いっていうことなんです。スイート、アンティーク、エレガント、クラシック、ベーシック、どれにしよう。手書き。
あ、手書きもあるんですね。
手書きがいいか。
明朝体はないですね。
明朝はないですね。ないですね。
ベーシックが、あ、これがいい。これなんだろう。
これなんですか、これは。
これなんだろう。
手書きじゃないですか。
あ、手書きだね。
手書きか。じゃあ手書きを
出しまし
ょう。手書き出して
みます。はい、後でブログで写真撮ってもらおうと思います。はい、で、これでプリントを押すといいですね。すごい手書き感。これマステプラでやったと思えないですよ。あの、マッキーペンで自分で書いたみたいな字が出てきました。
辻さんが書いたのっていう、
ちょっとやる気ない感じの字が出てきましたけど、かわいい。
これ、ね、
どこに貼ったらいいんだろう。
辻ルナ
辻ルナって感じですよね。
これひらがなにすると辻さん面白いね。4文字なんだね。
そうなんです、テプラにぴったりです。
辻ルナ、
辻ルナ。え、でも本当にこの文字を音で表すと、あの明朝体は辻ルナって感じですけど、辻ルナって感じですよね。
なるほどね、そうね。それだからなんかに貼っとくといいですね。
そうですね、力抜けちゃいますね、なんか思わず。
可愛いと思います、
うん、ありがとうございます、うん、私じゃないけどさて、テプラの低迷の理由は、仕事の道具として当初想定したユーザーの使用心理はほぼ行き渡ってしまっていた、うん、既存ユーザーの買い替え、買い増し需要が中心になってしまっていたということなんですが、そこで女性社員の努力もあり、新たな需要の掘り起こしとして女性が自分のために使うガーリーテプラを開発、そして20代40代の新しい女性客層を開拓できたという素敵なストーリー聞かせていただいたんですが、ガーリーテプラ今後どうなりそうですか。
まあ、初代テプラっていうのはもう本当道具だったんですけど、そのガーリーテプラはまあ手芸とかお菓子作りのこうデコレーションみたいな、これまあ女性が自分のために買うという製品になっていて、まあ新しい層を開拓しましたと。で、まあこう女性向けのまあメディアとかインスタグラムなんかで話題にまあ上がってくることも増えて、まあ今までとは全く違う客層からこう意識されるようになっていますので、まあ、今後もなんかそのスマホと連動する個人向けのテプラみたいな話とか、例えば翻訳機能が使えて多言語表示のラベルが作れてるテプラなんかにもこう力 を入れていくということですので、まあ、そういうものとこう組み合わせていったりするとまた次の商品次の商品ということで楽しみが増えそうだなっていうのはまあちょっと実感かなというところですけどね、はい、
生活に彩りが出ますね、うん。週刊日経トレンディクロストレンド、今週はロングセラー復活の軌跡をお届けします。
クロストレンド、ユースケースチェック、
最新の商品トレンドを追いかける日経トレンディ日経クロストレンド編集部、その最前線で駆け回る記者が今週一番気になるものは何ということで、今週は日経クロストレンド中村雄介さんをお迎えしてお届けします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。日経クロストレンド中村です。
今日は何をご紹介いただけますか？
今日はですね、あの小柄な女性専用ブランド、はい、コヒナというブランドを紹介したいなというふうに思います。
小柄な女性、小柄ってどれぐらいから小柄？
身長155センチ以下の女性をもう対象とした商品設計になってるんですね、で、丈とかパターンを見直してもう直しなしでも小柄な女性にぴったりなデザインの洋服を作って販売していると、
大きい洋服専門店とかありますけど、ね、売り方とか何か特徴があったりするんですか？
そうですね、あのそもそもそのブランドの作ったあの背景として創業者は女性2人なんですけれども、2人とも155センチ以下なんですよ、
あ、じゃあ自分に合ったのが欲しい。
そうですね、まあ、まさしくそのサイズが合わなくて、特にやっぱりスキニージーンズなどがあの典型だと思うんですけども、やっぱどうしても丈が合わない、ね、ウエストラストの丈が合わないっていうので、やっぱりその生まれ持った特徴、うん、身体的な特徴でその自由にやっぱ洋服選びができないっていう悩みをまあ2人とも抱えていて、おそらくそういう同じような低身長で悩みを抱えていらっしゃる方がたくさんいらっしゃるんじゃないかということで、まあ、ブランドを立ち上げたっていうのがあのコヒナが始まった背景なんですね、
はい、
うん、で売り方はやっぱりすごく特徴があって、最近その D2C って呼ばれるブランド作りがすごく注目を集めていて、
はい、
で何の略かというとダイレクトトゥコンシューマーの略なんですね。で、まあ、直訳すると直販という形になるんで、彼らもディコーヒーダも、まあ、基本的にはネットを中心に自分たちの EC サイト、ネット通販サイトでしか販売をしてないんです、
ね、うん、店舗がないんですね。
そうですね、その店舗がないことでその店舗にかかるオペレーションだったりコストを浮かして、その分を商品開発とか商品の品質にあてがうことで、よりその高品質かつ安価に商品を提供していくことでお客さんから その支持を得るっていうのが D2C の特徴なんですね。
私たちにとっては嬉しいことですけど、どこでお客さんの声とか吸い上げてるんですか？
そうですね、彼らの場合は、まあ、その自分たちがそもそも小柄なので自分たちに合った、しかも大人の女性でも着られるその洋服っていうのをまあ基本的に考えて作っているので、自分たちに合った服を作りたいっていうのもあるんですけれども、もう一つその B2C の特徴はやっぱり直接お客さんとつながる、ダイレクトというコンシューマーなのでお客さんとつながれるっていうところが特徴で、単純に EC サイトをつなげ通じてだけではなくて、彼はすごくインスタグラムを使うのが上手なんですね。でインスタグラムをその小柄な女性向けの そのメディアとして取り上げて、でいろいろなこと、多分コーディネートだったりとか、その小柄な女性が悩んでいるようなことを解決してあげるためのコンテンツをたくさんこう投稿しているんですよ。で全部のこう投稿に大きくこう身長を書いてあるんですよ。だから同じ身長の人が見てパッと見て149センチ、あ、149センチの人が来てこういう風な感じになるんだっていうのがまずパッと見て分かるっていうのがすごく分かりやすい、それはコミュニケーションが上手いなっていうことと、もう一つその毎日必ずライブ配信をしてるんです、インスタグラムで。でインスタグラムとライブ配信の中で、まあ、商品をこう紹介する、ライブ配信紹介するのもそうなんですけれども、合わせて例えば商品設計の段階でどっちの色がいいですかとか、どっちの素材がいいですかねってお客さんにこう相談をしていく。
直接問いかけてるんですね。
そうですね、そのお客さんと一緒にブランドを作っているっていう、この競争しているっていうことがよりその関わってるってい こう気持ちを醸成することができるので、そのよりブランドのファンになっていくと、で商品そのものがいいっていうのもそうなんですけれども、加えてやっぱりお客さんと直接話をしてお客さんと一緒にブランドを作っていくことがやっぱり D2C を成功させる上ですごく重要なんですね。でコヒナは、まあ、商品自体もそのものも結構ユニークなんですけど、やっぱりそうやってお客さんと一緒にこうブランドを作っていく、そのマーケティングの仕方がすごく長けているブランドですね。
なんか今週も勉強になりました。
コミュニケーションの仕方変わってきましたね、
う
ん、
そうですね、
ではユースケーススコア、コヒナのホニャララ度10点満点でお願いします。
はい、ブランド期待度、これからのそのコヒナのような D2C のようなブランドがこれから日本でも どんどん増えていくことを期待してブランド期待度として9点とさせていただきたいと思います。
はい、身長低い人だけじゃなくて高い人とかいろいろできそうですよね。
そうですね、まあ、そういうのその課題解決型 D2C っていうふうに一応我々は呼んでいて、そのやっぱり世の中の課題をこう解決してあげる商品を、やっぱり大きい企業だとその小さい課題に対して商品をするの結構難しいじゃないですか、
はい、
だけどその小さい企業だからこそ困りが効いて、そういう小さいニーズに対しても商品を作っていくことができるので、そういう商品がたくさん増えてくるといいなというふうに思いますね。
はい、今日はコヒナを紹介しました。中村祐介さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
クロストレンド、今週の週刊日経トレンディクロストレンド、いかがでしたか。さて吾妻編集長、はい、今週はロングセラー復活の奇跡をご紹介したんですが、その他に何かおすすめの記事ありますか。
ですね、確か6回にわたって連載してるんですけれど、
はい、
ねるねるねるねっていうはい、
ありましたね、
はい、お菓子ですね、はい、それからまあチョコボール、これもお菓子ですね、はい、だったりですね、明治の牛乳の宅配っていうか、
これ頼んでます
配達、牛乳配達、
あ、本当ですか、
はいはい、とかがですね、まあ、復活していく、まあ、経緯についても実は取材をして掲載してますので、はい、これ結構面白いストーリーたくさんありますので読んでみてください。
牛乳配達の読みました、私。
あ、そうなんですね、
はい、面白いのでぜひ読んでみてください、ね。
週刊日経トレンディクロストレンド、それではまた来週、お相手は日経クロストレンド編集長の吾妻拓人、
ラジオ日経の辻るなでした。